Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんこんばんは。 JIRBTL 三田香織です。今日もビームアンテナお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。9月も半ばを過ぎてきましたけれどね、まだまだ暑い日が続いております。でもね、こちらの方はやっぱりちょっと田舎なのかなって感じがしますけれど、夕方から夜になると結構涼しくなってきた感じで、虫の声がですねやたら聞こえるようになりました。そして虫さんもですね動きやすい気温になってきたんでしょうかね。もう虫さんのもう活発に動いてて、ちょっとねドアとか窓とかこう開けた瞬間ね、そういったものが部屋の中に入ってきちゃって結構大変ですね、はい、そしてちょうどですねこの気温がいいのかな、蚊出てきました。なのでね皆さんね、蚊に気をつけてください。意外と私は刺されやすいのでね、まだ今年大丈夫だったんですよ。1箇所ぐらい刺されたぐらいでね大丈夫だったんですけど、これからちょっと気をつけなくちゃいけないななんて思っております。さあ、このビームアンテナ、この番組はですねアマチュア無線をこよなく愛し楽しんでいらっしゃる皆様のための情報公開室となっております。イベント情報、記念曲情報、コンテスト情報などなど、さまざまな、ね、情報をこの番組でお送りしていきたいなと思っております、ぜひね皆様からのたくさんのメールなんかもお待ちしておりますのでね、どんどん皆さん送っていただければと思います。この番組でメールとかを採用された方にはですね、なんとオリジナルのコールサイン入りのキーホルダープレゼントさせていただきます。もうすでにね何人かお手紙とかいただいてるので、その方にはお待たせいたしました、発送が準備が整いましたのでね、来週あたりには届くんじゃないのかななんて思っていますのでね、首を長くしてお待ちいただきたいと思います。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2FM Paloon。
さあ、それでは今日もね早速お送りしていきたいと思いますが、先ほど皆さんにもメールお待ちしてますって言いましたけど、メールのアドレスは fm762@fmpalun.co.jp、 fm762@fmpalun.co.jp、 ビームアンテナのコーナーの方までね送ってください。そして X、旧ツイッターの方のですね、メールの方でも結構ですのでね、ダイレクトメールの方に送っていただいても結構ですので、どんどんお待ちしております。もう次戦他戦問いませんのでね、出演したいよなんていう方いらっしゃったらぜひメールの方いただきたいと思っております。さあ、それでは今日はどなたにご出演いただくんでしょうか。早速聞いていただきましょう。さあ、それでは今日はですね、北海道ハムフェアが間もなくということで、実行委員長であります、正村さんとお電話がつながっております。今日はよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。
はい、さあ、北海道ハムフェア待ちに待ったって感じでしょうかね。
そうですね、4年ぶりに開催になりますので。
そんなになりますか。
そうです、うん、はい、
やはりずっとコロナ禍で。
そうですね、一度開催っていう方向で準備を進めてたんですけども、やはり、はい、コロナの関係でですね、ちょっとやっぱり難しいんじゃないかということで急遽中止になった経緯もありまして、
はい、
それで、まあ、今回、前回からちょうど4年ぶりに開催ということになりました、う
ん、この北海道ハムフェアっていうのは毎年ではなかったんでしたっけ。
ですね、2年に1回のペースで、まあ、最近はですねやりましょうということで準備を進めてたんですけども、
それでやっぱり2年前だとやっぱりコロナがね一番ちょっとひどい時だったんで、はい、ね、中止になってしまって、じゃあ今回4年ぶりということで、はい、じゃあ皆さん楽しみにしてるんじゃないですか。
だと思うんですよね、本当に、2年おきっていうふうに皆さん思われてましたのでね、
はいはいはい、
間が空いてしまいましたから。
そうですね、
まあ、本当に楽しんでにされているんじゃないかなというふうに思ってます。
会場はどちらになるんでしょうか。
会場はですね、札幌の東区にあります出会うね札幌というですね、
はい、
まあ、前回開催したところが新しくリニューアルしましたので。
あ、そうなんですか。
その、まあ、新しい会場でということになります。
まあ、それはそれで4年ぶりで、まあ、よかったかなっていうのもありますか ね新しいところでね、
はい、
ね、
新しい本当に綺麗な会場になりましたので、
はい、
はい、
なんかね、プログラムとか見るとなんか公演もたくさんある感じで。
あ、そうですね、1日目2日目と公演の方ですね、お願いしております。
はい、あ、今そう、私肝心な日にお日にちを言うの近いですねしか言ってなかったんですけど、はい、日にちは何日と何日、今2日間ということでしたが、
はい、はい、9月の23日土曜日の1時に開会式がありまして、
はい、
この日は17時までになります。
はい、
それから翌日9月24日がですね、9時オープンで、16時までになります。
はい、2日間ということで、じゃあ土曜日の午前中皆さんで準備して、はい、午後からスタートって感じでしょうかね。
そうですね、朝早くから皆さん集まっていただいて会場設営していただいて
で
からという感じですね、
はいはい、でその2日間でね、たくさんの公演ということですが、さあ、はい、そんな目玉のなんか公演とかってございますか。
ですね、1日目、会長さんですね、JAL の会長さんの森田さん、
はい、
5SUD さんに、まあ、今後の JAL についてっていうことでお話しいただきます。
はい、
あと、その後にですね、北海道総合通信局さんの方で、今回 のアマチュア無線に関する制度改正について主にですね、お話しいただけないかということで、今お願いしているところです。
あ、ね、あれですもんね、もう、はい、その開催した次の、ね、25日からの法改正ってことですもんね。
そうです ねですので、まあ、どんなふうな具体的なものはいろいろお話伺えればなというふうには私も楽しみにしているところなんですけども、
は
い、
そんな講演会が土曜日2日とあり、
はい、
はい、あとどういう
日曜日がですね、
はい、
今回、横浜の方からですね、片山さん J1XLU 片山さんというですね、
はい、
JW というハンディートランシーバーを使ったその災害の訓練のゲームを開発された方なんですけども、
はい、
その方にトランシーバーは防災活動の最強のツールっていうことで、
うん、
ご講演をお願いしています。
そう、もうちょっと面白いね。確かにね、はい、本当に今何が起こるか分からない災害級の、ね、はい、ものが起きますからね。
はい、本当に貴重なお話を伺えるんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、はい、これは楽しみです。
はいはい、それから、はい、一山の国士の最近の傾向ということで、
はい、
鈴木さんですね、 JA8RQD 鈴木さんの方にですね、まあ、最近の国試の傾向についてお話をいただこうということになってます。
はい、じゃあ皆さんでこれでちょっとね、ランクアップ目指そうって感じですかね。
はい、そうですね、はい、それから、あと、JO2ASQ 清水さんという方にですね、まあ、この方移動運用とかサテライト通信で非常に活躍されている方で、
うん、
当日その移動運用とかサテライトのことについてお話しいただくのと、まあ、条件が許せばですね、そのサテライトの実演もしていただける予定になっています。
あ、そうですか。ちょっとそれはこれはもう、これはこれでまた楽しみが面白い感じになりますね。はい、
そうですね、
はい、そんな盛りだくさんの講演が、
はい
はい、
予定されておりますので、
はい
はい、
そしてね、たくさんのブースも出展されるということなんで、いくつぐらいのこうブースの出展があるんですか。
今回ですね、54ですね。
おー、かなり多いんじゃないでしょうか。
そうですね、ちょっとコロナ明けですのでね、ちょっとどれぐらいの出展していただけるかちょっと心配ではあったんですけれども、まあ、本当50を超えるですね、
はい、
お申し込みがあってほっと、ほっとしているところです。
いや、人気はね、どこのこういう集いに行っても朝早くから皆さん、はい、ジャンクコーナーに人だかりなんていうことですけど、
はい、
人気ですか。
そうですね、いくつかやはりジャンクを出していただけるブースがございますので、
はい、
お目当てのものあればぜひ早めに来ていただいて、はい、 いろいろ見て手に取っていただいてですね、説明聞きながら、まあ、ご購入されるといいのかなというふうに思いますけども、
ね、あのいいものは早くからもうね売り切れちゃいますから早く行かなくちゃね。
そうですね、まあ、あの13時からあの会場になりますので、あのそれに合わせてぜひあのお越しいただければと思います。
ね、札幌ですからね、遠方の方でも結構行きやすいところですもんね。
そうですね、札幌駅から歩いて5分から10分ぐらいの範囲ですので、
はいはい
はい、ですのであの交通のアクセスも非常に良いところになってますので、
はい、
え、あの来ていただきやすい場所かなというふうに思います。
あの前夜祭とかそういったものもあるんですか？
ですね、今回はあの前夜祭ちょっと見合わせました。まだちょっとあの心配なところもあるので、
そうですね、
今回はなしで、あのそれぞれであの皆さん、札幌の方でですね、うん、あの今週深めていただければなというふうに思ってます、
ね。まあ、ちょうどねもうこの頃の季節ですと結構札幌も秋めいてくるんですかね。今年はちょっと暑いですけど。
あ、そうですね、もうあの9月ですのでだいぶあの涼しく朝晩になってますの で、
ええ、
でちょうど札幌は今、食べ物関係 の、 あの、なんていうんですか、イベントなんかも行ってるちょうど時期ですので、
あそこの大通公園のあたりでですか？
そうですね、
はい、そうなんですね、
はい、
じゃあちょっとね遊びがてら行って夜はそういうとこでちょっと楽しんでも、ね、はい、食のイベントを楽しんでも面白いですよね。
そうですね、はい、そう思います。
じゃあもう内容盛りだくさんっていう感じで、
はい、
よくね、あとはそういったいろんなイベントなんかで一番最後の目玉ということで抽選会とかやるんですが、こちらの北海道ではあるんですか？
抽選会はないですけども、はい、過去にもこうやってきたんですけども、オークションを開催したいなと思ってます。
オークション、
はい、
なんかどんなのが出るのかちらっとまだ分かんないですかね。
あ、ちょっとまだ分かんないんですよね。あの2日目に受付を開始しますので、
お
ですので、まあ、その時になってみないとちょっとどんなものが出品されてるかっていうのはちょっと分からないんですけども。
じゃあこれちょっと当日持ち込みでこれちょっとオークションにかけてもらいたいっていう感じでお持ちすれば、
はい、そうですね、持ってきていただければあのオークションに出させていただきますので。
じゃあそれがなんかの最後の頃にみんなでオークションを開催してっていう感じで、
はい、あの一番最後にそれをあのいつもさせていただいておりますので。
いいですね、いいですね、結構人気じゃないですか？
そうですね、あの本当に、たくさんの方に最後まで残っていただいて盛り上げていただいてますので、
はい、
ぜひ楽しんでいただければなと思います。
いいですね、じゃあ皆さんちょっとこのリグちょっと売ってまた違うリグ買うから売っちゃうかみたいな感じで。
そうですね、はい、
はい、じゃあぜひ皆さんちょっとそういった楽しみもハムフェアあるということなんでね、
はい、
ぜひお越しいただきたいと思います。さあ、それじゃあお時間になってまいりました。はい、じゃあ今回は実行委員長ということですからお忙しいですね、はい、正村さんもね。
そうですね、まあだんだん開催日近づいてまいりましたので、
はい、
準備の方もだいぶいろいろ忙しくなってきておりますけども、まあ、皆さんに楽しんでいただけるようにですね、スタッフ実行委員一同頑張ってますので、
はい、
ぜひ、お越しいただければと思います。
はい、今回ね9月23、24の2日間札幌のディ・アウネ札幌という、旧この札幌総合卸センターっていうなんていうんですか？
そうですね、卸センター、
卸センターで、はい、こちらで開催されるということなんでね、はい、はい、じゃあぜひ皆さん、たくさんの皆さんお越しいただきたいと思います。今日は正村さんありがとうございました。
いいえ、どうもありがとうございました。ぜひ皆さんお越しになられるのをお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
はい、じゃあ今日どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。失礼します。
はい、それではここで1曲聴いていただきましょう。まもなくですね敬老の日が近いということで今日はこの曲選んでみました。星野源さんで老夫婦です。それではどうぞ。
おじいさんは一人暮らし、おばあさんは雲の上、楽しかった悲しかった日々よ。おじいさんは歩いてゆく、おばあさんの好きな場所、何もないし 何もしない、ただ聞いてみただけさ、ボケたふりしただけさ、ララララララ。
6.2 Music Lovers FM。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながっております。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まだまだ暑い日が続いてますね。
暑いですね。なんか10月ぐらいまで、10月の半ばぐらいまで暑いとかっていう予報が出てて、もううんざりしています。
そうですね。まあでも移動運用には良くなってき、少しずつ良くなってきたのかなって。
そうですね、ね、うん、お天気がね、あのいいうちに、今のうちに楽しんどいた方がいいかなって感じもしますけど、ね、
あの虫対策だけしてお出かけください。
あ、大事です ね、 ね、虫がやたら出ますもんね。
出てきましたって感じですよ、本当にね。
はい、蚊取り線香を持って虫除けスプレーかけて、いろんなことしないと。
そうですね、はい、じゃあぜひ皆さんも、ね、気をつけてお出かけください、
はいはい。
さて、今週のランキングはどんな感じでしょう。
はい、ハムライフ .jp のですね、9月の9日から9月の15日までの、皆さんがお読みになった記事をちょっとランキングで取ってみて、その中で特に注目されたものを選んでみました。
はい、
ですね、まずは、この番組でも、ね、8月の6日の放送でちょっと触れたんですけども、うん、あの山形県鶴岡市がふるさと納税で、ケンウッドさんの TS890 シリーズを、ふるさと納税の寄付の、商品にですね、はい、ラインナップしましたよっていうのを確かニュースで、はい、紹介したと思うんですが、
はい、
はい、ですね、なんと寄付金額が167万円払わないと TS890 シリーズがこれ返礼品でいただけないんですが、
はい、
なんとですね、2人からお申し込みがあったという山形新聞の報道が出ました。
素晴らしい
すごいですね、びっくりしました。
あの買うよりこちらに寄付した方の方が、
はい、
いいってことですよね。
多分あの高額納税をされている方がいらっしゃって、167万円普通に地元の自分の自治体に納税するよりはふるさと納税で払って無線機をもらっちゃった方が得になるっていうことなんでしょうね。
すごい方いるんですね。
そう、こういう方を大臣って言うんだと私は思いましたけど。
はいはい、
まあ、いやびっくりしました。ちなみに TS890 は56万3200円税込みの価格ですので、
はい、
その返礼品のなんかいろいろルールがあるみたいで、167万円寄付をしないと、もらえないということで、まだあの今お申し込み2人という報道がありましたけど、まだまだあの申し込み受け付けているようですので、
はい、
3人目4人目皆さんあのご検討いただきたいと思います。
高額納税者の方はぜひ
本当ですね、はい、
ということですね、はいはい。さあ、そしてその他には、
はい、ですね、今度アイコムさんの話題です、
はい、
9月の12日の、載っけた記事なんですけども、アイコムさんが、オフィシャルグッズシリーズっていうあのいろいろ、アイコムさんのロゴの入ったグッズをあの作って発売されているんですけども、はい、新たにですね、大切な傷から、あ、いや、大切な無線機を傷から守るプロテクトカバーっていうものが登場したんです。
はいはいはい、
はい、IC7610 用と IC7300 用で、 合成皮革でできていましてですね、パカッと無線機の上から蓋のようにかぶすことができて、傷とかホコリから守ることができるっていうカバーなんですね。
おー、いいですね、
うんうんうん、はい、それで正面にはアイコムさんのロゴと機種名が刺繍で入っていてですね、うん、横には純正品のアイコムオリジナルっていうマークも入っているらしいんですが、
はい、
これが登場したよっていうニュースがですね、結構話題になりました。
皆さん大事に大事に無線機ね、使ってらっしゃる方いろいろいらっしゃるから。
そうですね、
ね、
うん、やっぱり無線機にホコリが積もったりなんか拍子に傷がついたりっていうの嫌ですもんね。
そうですね、結構なんかこう上に乗っけちゃうんですよね、物とかね。
あ、そうですね、うちもいろんなものが乗ってます。
そうだから、そうそうなんか傷ついちゃったりもするしね。
そうなんですよ、
うん、まあ、じゃあそういうカバーをつけていただいて大事に作って、はい、使っていただければ傷からも守れるし、
はい、うん、ということですね。ちなみにですね、値段がオープン価格って書いてありまして、
そう気に一番気になるところ。
そうなんですよ、全然値段の目安が分からなくてですね、
はい、
ちょっと分からなかったんでいろんなショップさんにお電話をしたりメールを送ったりして伺ってですね、
はい、
ようやく当店取り扱いますよっていうご連絡があったところがありまして、
お
値段を伺いましたら、そのお店では、税込み5000円で売るということでした。
まあ、お手頃な、ね、お値段ですよね。
まあまあまあ、そんな値段だよね
って、ね、ですね、
うん、感じがしました、はい
はい、でもアイコムさんってこれだけじゃなくて、なんか最近いろんなものなんかこう発売してますよね、そういったグッズみたいな、
はい、オリジナルのね、こういう、ロゴ入りのグッズとオフィシャルグッズということで、例えばハンディ機をうまく立ててスピーカーマイクや何かも取り付けることのできるスタンドですとか、うん、それからポロシャツですとか、あとは体にハンディ機を取り付けるときに便利な、なんて言うんでしょうね、
ホルダーみたいな、なんかね、
はい、ホルダーのようなものですとか、はいはいはい、あとIC705 も入りますっていうリュックタックのちょっと良さげなものとかですね、はい、こういったものも今オリジナル商品として売っていらっしゃるみたいです。
リュックは、まあ、うちにもありますけど、
あ
れ、ね、705じゃなくて今度新しく出た905も入れて、
はい、
なんか下の方に10ギガのやつもこう入れられるよね。あれできっとね、
多分1セットマルチリュックの中に入ります
よ、 入りますよね、そう思いました。だから、あれは便利だなみたいな、
うん、電源どうするのとかっていう問題はまたあるかもしれませんけども、
ね、
うん、ちょっとね、アイコムさんそのかゆいところに手が届いて、ロゴも入っている面白いものいろいろ作ってますんで ね、
はいはい、
うん、いいなと思います、
はい、ぜひ皆さんね、はい、そういったもので大事に大事に無線機を使っていただけたらななんて思いますね。
ただ毎日無線をやるアクティブな方にはこのカバーはあんまり使い道はないかもしれないですね。
ああ確かにね、外したりつけたり外したりつけたりがね
なっちゃいますから ね、
うん、
うん、週末の運用とかね、いう方向けなのかもしれません。
そうですね、はいはい、それなりにご自分 の用途でお使いになっていただくということで
そういうことですね、
はいはい、あとその他なんかありますか、気になることって。
はい、ちょっと前になるんですが、9月の8日の、現地時間9月の8日の23時11分、日本時間で9月9日の朝なんですが、
はい、
北アフリカのモロッコでですね、大きな地震がありました。
ありましたね。
モロッコっていうのはスペインのすぐ南みたいな、アフリカの一番北側みたいなところなんですけども、はい、マグニチュードが 6.8 で、今の報道ですと3000人以上が亡くなったんじゃないかっていう話なんですね、
はい、
で、そうなると多分現地は、まあ、大混乱でいろいろ非常通信や何かも行われてるだろうということでですね、
はい、
調べましたら国際アマチュア無線連合 IARU の、アフリカとヨーロッパの管轄している第一地域からですね声明が出ていまして、短波帯がやはり捜索救難でアマチュア無線のバンドが使われる可能性があるので、
はい、
皆さんよく聞いてちょっと注意しておいてくださいっていう情報が出たんですね、
はい、
これを記事でも取り上げました。
はいはいはい、
はい
ね、やはりもう皆さんね本当に地震も頻発で、あとこちらの方は先日の大雨で、
はいはいはい、
土砂崩れがあったり、
ね、そうでしたね、
洪水があったりで大変だったんですけれどね、そういう、 ね、いざ何が起こるかわからないですから、そういったものはちょっと皆さん ね注意して、聞いていたり、あとはそういった周波数を分けるっていうのは大切ですね。
そうですね、日本から遠い、ね、ヨーロッパとかアフリカの話だから、ここで電波出しても大丈夫だろうっていうふうに思うかもしれませんけども、意外に短波の電波って飛んでいったりしますので、
そうですね、飛んでいってしまいますからね、
ですので、やはり現地で指定しているこの辺りを非常通信に使いますよっていう周波数はよくよく注意しておいた方がいいかなっていうふうに思います、
ね、なんか建物の被害がやはりこう、ね、建物の構造上なんですけど、なんかすごいひどい感じが見受けられますよね。はい、
そうですね、ニュースの画面とか見てると本当そんな感じですよね。
そうですね、
跡形もないような感じで、
ね、なのでね、まあ、今秋のね結構こう運用シーズンとは言いましたけれど、そういったところを気をつけながら、はい、皆様には、ね、運用をしていただければと思います。
あ、本当そうですね。
はい、さあそんなことでね、まだまだ暑い日が続きますけれど、皆さんアクティブにじゃ無線を楽しんでいただきたいですね。はい、はい、じゃあまた来週はどんなニュースが来るのか楽しみに、はい、はい、待ってたいと思います。
はい、
はい、羽田さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。 76.2 Music Lovers FM Beam Antenna Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、お送りしてまいりましたビームアンテナ、北海道ハムフェアということでね、来週です。さあそんな来週はですね、たくさんのイベントがあるということで盛りだくさんなんですね。まずですね、23日土曜日になるのかな、23日はね、この日はですね、青森県の支部大会が翌24日に開催されるんですが、前夜祭あるということで、でね、この前夜祭がですね、ちょっと日にちが変わって、資金地場所か、場所が変わってるみたいなのでね、行かれる方はちょっと注意して、いろいろホームページとかね、ご覧になってみてください。そしてその青森県翌日ハムの集いということでねやられます。私もね一度行ったことがあるんですけれどね、本当に青森の方々楽しいですよね。はい、やるのはですね県民福祉プラザというところで、10時から13時ということでね開催されますので、ぜひ行かれてみてください。さあそしてですね、24日はもちろん北海道ハムフェアと、あとはですね東海地方で東海ハムの祭典が行われるんですが、今回ですね、なんとその北海道ハムフェアと東海ハムの祭典の合同企画ということで、こちらの両会場の会場の紹介と講演会をなんかこう流すっていう感じで、お発しゃってましたのでね、北海道にいながらなんかの東海のコートの方もいろいろ公演が見れたりなんかするんですかね、なんかコラボでやられるっていうねお話をしていたのでね、そして東海の方もね本当にイベントが盛りだくさんでございます。こちらはですね、朝から開催されるのかな、公演もあるし、まあ本当に皆さんね楽しみにしているとのこのフェアですからね、なんかこの同じ日に重なってしまうっていうのがちょっと残念なんですがね、ぜひ北海道そして東海と楽しんでください。そしてもう一つは、24日は私たちの地元茨城ハムの集いも開催されますということでね、もちろん私も出席させていただいて、一応パルルンコーナーということでブースも出させていただきますのでね、こちらの方はですねうちの局長さんがいろいろお作りになってるものをですねいろいろ展示をさせていただきたいななんて思っておりますので、ぜひアイボールがてら皆さん遊びに来ていただければななんて思っております。さあそんなビームアンテナもそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。ぜひこの番組ではたくさんの皆様からのねメールやお便りなんかもお待ちしております。メールのアドレスは fm762@fmparulun.co.jp、こちらの方にビームアンテナと書いていただいてね送っていただければと思います。なんとメールを採用された方にはですねオリジナルのコールサイン入りのキーホルダーなんかもプレゼントさせていただいております。さあそんなことでそろそろお別れのお時間です。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さんまた来週です。さようなら。